奇妙無量寿如来。ここでね、無量と出てくるの。ここで死義で出てくるの。これ同じことなんです。無量というといっぱいちゅうことじゃないんです。普通ほら、感無量ですって言いますよね。優勝した方がですよ、優勝インタビューをすると、いや本当に感無量です、言葉に言えんぐらい喜びがいっぱいっていう、いっぱいっていうことですね。感無量ってこと、量がたくさんっていう時に、量がたくさんっていう時に感無量ってこう言うんですけど、ここで言ってるの量っていうのはね、物の量のことじゃないんですよ。物の量のことじゃないの。私たちが自分の知識や経験で仏様のことを測るってことです。私たちが自分の知ってる知識や経験やを持ってきて、自分という物差しで仏様を測るってこと、それができないっつってるわけ。無は人間の物差しがね、いくら頭が良くても自分という物差しを、これ物差しなんです。自分という物差しをいくら当てても、阿弥陀如来様のお心も、それから極楽ということも、自分という物差しをいっぺん捨てないと測ることはできないんだよって言ってるわけ。だから無は否定です。これできないって言ってるんです。何がって言ってる。自分という物差しをね、いっぺん捨ててごらんって。同じことが量の、この量という言葉の同じことが思議なんです。これとこれ同じです。これそしたら分かるでしょ。思議って誰がするかって、我々がしてるんです。本当に極楽があるんかな、どこにあるんかな、死んだ後じゃろうか、いつじゃろうか、どこじゃろうか、これ思議です。これ自分たちの経験、知識、学者さんもそうですよ。大学の先生であろうが、ものすごい仏教の研究をした方であろうが、どげなん知識でも無理って、どげん無理ですかって言ったらね、魚が海を測ることができる、魚、イワシ、アジ、海の中を泳いでる魚がですね、海を測ることができますか。魚は海を測ることはできんでしょ。魚は海を捕まえることはできんとですよ。魚は海の中です。むしろ海の中だからこそ、海の中に全部取り囲まれて、生まれた時も海の中、生きていく時も海の中にあるものを食べて生きてて、海の中を泳ぎながら一生を海の中、死んだらどげになるんですか。海と一つ、海と一つになって、海という命となってまた生きるんですよ、魚は。いかがですか、イメージ湧きます。そうするとね、海と衝突したちゅう魚おらんとですよ。皆さん魚屋に行ってですよ、おでこにリバテープを貼ってるのがいた、絆創膏を貼った魚いないでしょ。泳いでも泳いでも泳いでも海とはぶつからないんです。私たちの量っていうのはね、ぶつかって捕まえて測るってことなんですよ。魚がな、海とぶつかって、あ、160センチですね、体重は何キロですね、目があって鼻がありますねって、こういうふうにね、測るってことです。これ人間の経験や知識、そういったもので測る。ところが測ることができないって言ってるんです。ここはだからこれが同じこと、量というのは主義と一緒なんですよ。主義というのはやっぱ私たちが知ってるから、魚が一生懸命腕組みをして、海茶どこばっかり拾いたろうか、海茶どんぐらい吹けんじゃろうか、ね、何も考えたってとてもね、測り取りませんでしょ。だから量と主義は一緒、いいですね。 で、これできない、だからこの不可と無が一緒なんです。これできないってことです。これ同じです。じゃあ何ができないんですかって。光と命です。阿弥陀様という限りない命を、いや私たちはその中にいて、その中に生まれてきて、その中で死んでいくんだよ。だから今もその中にいるんだよという、この命が測れないの。その命をいただいているんだよというこの光、これが測れるの。そういうことが書いてある。そのね、限りない、測ることもできない大きな命の仏様、測ることもできない大きな光の仏様に、私は自分の一生をお預けいたします。これからは生きることも死ぬことも、もう仏様にお預けをして、心配なく生きていきます。これよ、心配なく生きていくの。あのね、そのことをね、これ親鸞聖人ですよ、親鸞聖人。ところがね、道元っていう永平寺、北陸の永平寺ってありますがね、あの道元さんはどう言ったかって言ったらね、こう言ってますよ。道元禅師って方はね、54で亡くなったんですよ。超天才、この人もね、中国留学してるんですよ。当時中国に行って、中国の本場の仏教の修行をなさって、そして天道如上という、天道如上という和尚からですね、直々に悟りをもらって帰ってきたんです。で、日本に道元禅師が帰ってきた時に、中国では何を学んできやったんですかって聞くんですよ。そしたらね、入難心、中国に行って、あなたは何を学んできたんですか、柔らかい心をもらってきたって。柔らかい心、俺が自己心はもう慕ったって。だから中国で天道如上、天道山、天道山の如上という和尚様から悟りを直々もらった時ですね、行くいえって言われてね、心身脱落、脱落心身って言った。心身脱落ってことは、私という計りを捨てたってことです。私という計りがもう落ちました。この頭で捕まえよう、この心で捕まえよう、この身の丈で仏様を捕まえに行こうというので、全部落ちました。これはな、仏教なら全部そうなのよ。昨日はだから無心ということって、だから鈴木大拙先生がキリスト教の信仰であっても、禅宗であっても、浄土真宗であっても、いっぺん無心という心を通らねばならんて。無心ということはね、自分の心で仏様を捕まえよう、自分の心で極楽があるかないかって、そういうことの結論を出そうというのはね、もう落ちたってわけですよ。つまり思議がなくなったんですよ。奇妙、無量、無量、ナモフカ、シギ。じゃあどうしたんですか。道元禅師こう言った。生寺っていう、消防現像という本を書いてね、そこに生寺という、その中に一番ね、分かりやすいのはここですから、生寺。生寺って書いて、この命っていう、命。 ちょっと読んでみるよ。この命はすなわち仏のお命なり。私たちのこの命、この命はすなわち仏のお命なり。これを糸い捨てんとすれば、すなわち仏のお命を失わんとするなり。自分の命じゃないってことですよ。そうでしょ？自分で作ったものないですもんね。この命は、私のこの命は自分で作った命じゃないでしょ。いただいたんですよね。この命は仏のお命なり。これを糸い捨てんとすれば、すなわち仏のお命を失わんとするなり。これにとどまりて命に着すれば、今度はもうこれを握って、もう死にたくないってしがみついてしまえば、これも仏のお命を失うなり、仏のありさまをとどむるなり、いとうことなく慕うことなき、この時初めて仏の心に入る。ちょ、なんかさっきですよ、無量ちことです。はかりをやめた。はかりをやめた。捕まえようとする心を捨てた。その時に初めて仏の心に入るなり。ただし心を持って測ることなかれ。ほら、心を持って測ることなかれ。言葉を持って言うことなかれ。我が身も心をも放ち忘れて、仏の家に投げ入れて、仏の方より行われて、これに従い持て行くとき、力をも入れず心も費やさずして、生死を離れ仏となる。ただ我が身をも心をも放ち忘れて、これですよ。ほら、無量、奇妙、無量の無量、無量ってことは、もう測れないものをね、どげんじたばたして測れんねやからね。あ、その中でしたね、その中でしたねと放ち忘れて、仏の家に投げ入れて。だからこのお姿です。ほら、ここにいらっしゃる阿弥陀様がこうなさってますよ。こうやって、あなたの家もそうでしょ。左手が前、右手が上で、こう、これはね、私の胸にあなたの喜びも悲しみも投げ込んでごらんってことですよ。ええね、毎朝よ。だから朝ね、私この頃ですね、うちのお寺の門徒の方がお参りされましたときに、この頃はね、どなたも何万だぼう言うことになりました。もう黙って拝む人がね、もうどんどん減ってきた。みんなここでですね、南無阿弥陀仏、はい、一緒にどうぞ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏ってね、言い合い語になったですよ。今度はですね、ああよかったよかったと思ってね、今度はね、こげん言ったんですよ。お正根でやったでしょ、ここにお正根でやった時ですね、こう座ったらですよ、何万だぶて正根しあったらする時ね、しばらくじーっとまっすぐあのお姿をじーっと見てくださいね。ね、あのお姿をじーっと見て、そしてね、私の人生を全部投げ込みますよ。今日まで生きてきたこの人生の喜び、悲しみ、これから先の心配事、そしてこれから先あと何年生きるかわからん、そしていつ死ぬかわからん、このわからんまんまの私をあなたの胸の中に全部投げ込みますよ。お任せいたしました。ほら、これは任せよっていう姿、任せよ、受け止めておる、受け止めておるよっていう姿なんですね。そしたらつながったわけでしょ。お任せしますってあなたが思ったら、こっちは受け止めておるってなった時に、二つがつながったわけでしょ。この二つがつながったことをね、念仏ちゅんです。一緒に、はんはん、 何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブというのは二つがつながったことなのよ。つながらんかったらここいくら拝んでよ、お餅をあげたりお花をあげたり線香ともしてもね、つながらんものにですよ、これじゃね、私のな心の中のですよ、人生も早かったね。皆さんいかがですか。私66、だんだん早くなりますね。ね、去年は病気もしましたよっていう話を昨日したんだけどね、病気もしましたよ、今日もお粥をいただきましたよ。お互いみんなですよ、人生が早くなっていく。でもね、せっかくならね、死んでからじゃないの。死んでからの心配なのもうせんでよかと。いいですか。一本道よ、この頃分かったの私。だから何の心配もなくなった私。簡単なことで分かったの。この世に生まれてくるときは、この世に生まれてくるときは、私はお父さんから一本道やったんじゃ、お母さんに。分かる？何のことか。この世に私が生まれるときに、お父さんからお母さんに一本道やったんじゃよ。分かったな、もな。今度はお母さんのお腹に嫁ぎ10日おって一本見ちゃったんだよ。肛門から出ようか前から出ようかって心配したな皆さん。なあ、分かったでしょ。まあ、いっぱい言う念のため、お父さんからお母さんに行く時も一本道を行ったんでしょ。どげんでしたか。私は見ちょらんとよ。見てないけど、そうだったかな。で、そこからこのお母さんが嫁ぎ10日こうどんどんどんどん膨らんできて、そこから出るときですよ、出具が2あったですか。肛門から出ようか前から出ようかって一本道で来たんでしょ。そしたらね、私たちがこれからね生きていく人生はね、もう一本道ですよ、その姿が。だから二我百道というお経の例えの中で、善道大師って方がですね、二我百道というのはこの世から仏様の極楽に一本道が通っとる。そこをお釈迦様がこっちの手前の岸から、ここをまっすぐ行きなさい、何も恐れることはないってねおっしゃるんですよ。そしたら西の方に阿弥陀様がお立ちになって、何時一心少年にして直ちに来たれ、我よく何時を守らんとおっしゃるんですよ。一本道ですよ。だからもう地獄に行く分かれ道とか、暗闇に迷うていく分かれ道とかは全部闇は覗かれた、お前が来るところは、これから病気をしようが、どんな心配事があろうが、私の胸の中に一本道じゃが来ない形じゃ。そしたら私たち何する？はいちゅうだけなんですよ。ええな？ナーモフカ、シギ、シギ。この頭が邪魔をするの。頭がね、だから頭は生活のために使ってください。年金をもらったり、お買い物をしたり、仕事をしたりするときは頭がいります。ところがね、阿弥陀様を拝むときはね、赤ちゃんになればいいんですよ。はい、ありがとうございます。私にはもう考えがつきません。自分一人でどげんじたばたして、安らかな心にはなれません。だから、道元禅師はこう言った。心身脱落。心身脱落。脱落心身ということは、我という心をいっぺん捨てたってことです。これをね、学芸を捨てるって言うんですよ。学じゃここですよ。 覚えた、知った、分かったって。この学芸をな、捨てようって。でなかったら命の決着はつかんねやて。だってな、何も分からんで生まれてきたんよ。何も知らん。文字一つ知らん。お金一つ知らん。そしておぎゃーって生まれてきたんですよ。仏様の心で生まれてきたんですよ、私たち。それで今人間になった途端に忙しくなったわけ。学校行ったら勉強勉強勉強勉強って言って、そしてね、いっぱい身につけてきたからね、今度はもういっぺんですね、年を取った、仕事も頑張った、家も建てた、子供も育てた、孫の顔も見た、こうしてきた時ですね、はあ、一生懸命生きてきたな、苦労したな、よし赤ちゃんの心に戻ろう。それが何万だろう。そしたら親がこっちじゃん。我が胸に飛び込みなさい。お前のまんまじゃ。どこが悪い、ここが悪いと言わん。そのまんまを抱きしめるぞ、受け止めるぞ、ちゅうお姿がこのお姿。そしたら赤ん坊に戻るの。そして、何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だって言うてみるの。どっちかちゅうと一人の時がいいんだよ。一人、あなたが一人お布団に寝てる時、一人風呂に入ってる時、一人畑の草でもこうしてじっとしてる時、一人散歩をするとき、いいですか、今日やってみて、やってみて、無理やりでもやってみて、無理やりでも、あげんやじまあ、そんなせんだじ、お金は取られんてやから、何万だぶ何万だぶって。そしたらな、だんだん、あ、何万だぶと言えるごとなってくるとね、だんだん何万ダブをね、この口から出るのがね、一つの癖になるんですよ。トレーニングでよかったです。トレーニングでね、何万ダ何万ダブって、これが出なかったらね、この口何してると思います？地獄の種まきばっかり。あれが足らん、これが足らん、あ、寒い寒い、暑い暑いね。しちゃ人の悪口言うたり、喧嘩をしたり、欲、怒り、愚痴。はい、こちらの親鸞聖人がね、こうおっしゃってますよ。ボンブというは、我々はみんなボンブなんです。この天子現象もそうなんです。ボンブというものはね、この親鸞聖人ほどですね、自分のことを生々しく語った方はいないんですよ。私は偉い坊さんですよとは言わなかったんですよ。私、地獄は一畳住みかぞかし、私が皆さんどこじゃありません。私という人間の心はもう地獄に行くような子ばっかりショットですよ。だからご自分のことをね、ボンブというのはとおっしゃった。無明煩悩我が身に満ち満ちて、無明ちことは真っ暗ちことです。人間が一人で考えたら必ず真っ暗になるんです。だってそうですもん。年を取っていく、そして次は病気が待っちょっと、病気がいつか引っかかるわけ。精神病検診にいつか引っかかるの。そして再検査ですよって言ったら夜寝れんの。再検査再検査やけな、もうおじ怖い怖い怖い。そして入院退院入院退院してるうちにだんだん難しくなってくるでしょ。ここから先に仏様を信じる心がなかったらね、一人で戦うのよこれ。だんだん年を取る、だんだん弱くなる、 そして友達も一人亡くなり二人亡くなりして、そして自分が我が家にも葬式が来るかしれません。我や先、人や先、今日とも知らず明日とも知らず、ずっと寂しい年を取っていってですね、最後は真っ暗な死が待っとるよ。仏様のお救いがなかったらですよ、阿弥陀様のお救いがなかったらね、人間の人生ですよ、なんで終わるかって言ったら、残念でした、さようならで終わるしかないよね。いろんな有名な方がですよ、東京でお別れ会がありますがね、私ね、お通夜に行った時のお通夜のその会場にパッと入った瞬間にね、感じるんですよ。徹先生もそうと思う。その会場にね、入るでしょ、こうやって。で、その時にお経が済んだ後に何を話すかを決めるんです。そこに入るまでは決めてない。たらね、こうやって見たら都会からの子供さんがずらーっと並んでる時があるんですよ、ね、山田にいる人たちの顔だった時はそれなりのまた別の話をするの。ところがね、親の葬式で長男も次男も三男もみんなよそから戻ってきたんやなっていう時には、どうしようかな、お通夜だから少し時間をもらってね、まあお話をするんですけど、仏教でお葬式をするというのはどういうことか、今日はそれを話しましょうね、話をするの。皆さんもやったことがないですか。有名な小説家やら芸能人やらスポーツ選手が亡くなった時にホテルでお別れ会というのがあるんですよ。その時はお坊さんも呼ばれないんです、お経も読まないんです、焼香もしないんです。ただこんな大きなその人の写真があって、ここに菊の花がわーっとある中で、友人代表が、友人代表お別れの言葉をやっとですよ、あんなに元気だったあなたがまさか亡くなるとは思いもしませんでした、あなたと過ごした年月は本当に楽しかった、あなたはこんなに良い人だった、あんなに良い人だったと言った後に、でも最後に薬石の功もなくあなたは亡くなっていかれました、残念でなりません、さようなら。結局な、何億円稼いでもだよ、残念でなりません、さようなら、あとは安らかにお眠りくださいという、もう見放された声で、安らかに お眠りくださいって言ったら、お前はそっちの方じゃいし、お前はそっちの方でじっとしとれち、俺たちはまだ生きるぞ。その後は何する、オードブルとお寿司、東京のね、つや金がかかるんですって、特上握り、それとホテルのオードブルのお寿司とですよ、オードブルでみんなでこう飲んでね、まああれもいいやつやったけど、やっぱりガンの方が強かったな、病気一つしなかった人やったけどな、プロレスラーにでもなればよかぐらい強かったのに、やっぱりコロッといったなとかね、もうこっちではね、みんな寿司食いながらやってるんですよ。都会じゃね、今度それに紛れ込むのがいるとよ、空のほら御仏殿を包んでいってな、黒も服を着てシャーンこうして座っとけばな、上握りが食えるわけですよ、上握りとビールとお酒が、ここなケチだな、この新潟の酒ぐらい出しゃいいのよなって。だって分からんもん、有名人やから、どーっと人が来たら、もうどれだけの人と付き合ってたか分からんかいですね、紛れ込んだってね、捕まらんとですよ、入れてるのは空やから、で何しに来たかって寿司食いに来てんですよ。まあそんなこと言わんよ、そのうちの通夜でそんなこと言わんよ、まあ、だけどね、結局ね、仏様を信じないちゅうことはね、我々が前がないちゅうことよって、前に明かりが灯らんで死んでいくのよ、だんだん寂しくなって、だんだん死ぬのが怖くなって、とうとう前が暗いまんまで、ほら来た、 1年が早いぞ早いぞってね、お尻を押されながら押されながら押されながらですね、こうやってね年取らないかん。でこれはですね、なんぼ長寿社会じゃ医療がある福祉があるといくら言ってみてもですね、それじゃ解決できないんですよ。そうでしょ。医療がある、この頃はドクターヘリもありますよ、救急車も来ますよ、けどそれでもね解決しない、この心の問題は。ところが皆さん今読んだよ、奇妙無量寿如来南無不可思議故、あなたの持っている闇を覗いてやろう、これが無明ちことですよ。だから親鸞聖人は、凡夫というのはね、凡夫というのはね暗闇を持ってるんだよ、どんな暗闇ですかって今言ったことです。年を取って寂しくなって苦しくなって、そして分からんとこに死んでいかねばならんというね、自分ではどうにもならんものをね持ってるんですよ。だから無明じゃ、凡夫というのはね無明煩悩、無明じゃ、自分で解決できない問題なんです。これ皆さんが悪いんじゃないですよ、人間みんなそうなんだからね、私もそう、あなたもそう、親鸞聖人もそう、みんなそうなんですよ。無明煩悩、煩悩というのは心の患いです。無明煩悩我が身に満ち満ちて、欲も多く、欲が多いと、愚痴も多く、怒り妬み腹立ち、そねみの心暇なくして、つっかい次これ出通しやって、出通し、欲が終わったと思ったらこんな愚痴、愚痴が終わったらこんな腹立ち、怒り妬みそねみ、それがグリングリングリングリングリングリン、一日中これが回っとるて、ようやったね、どけんですか、私は違うって言う、認めた方が楽よ、うん、本当よ、楽よ、その方がええ格好せんましたもん、今さら今さらだから言うわけ、死ぬのが怖いですかって、はいね、そうでしょ、幸せになりたいですか、はい、それでいいじゃないですか、何の力もいらんのよ、それが脱落ってこと、心身脱落、脱落心身、入難心、入難心ってことは身構えんってことです、身構えんってことです。寂しいときは寂しい、悲しいときは悲しい、泣くときは泣く、いいの、いいですか、その方が楽だがな、構えておらんよ、力を入れてさ、人から見られちゃうどかい、どげん言わるどかいね、いろいろ考えてごらん、こんなしんどい人生はないがね、私はもう楽よ、だからバカですね、はいバカですもう本当よ、ね、バカです、おっしゃる通りバカです、弱虫です、はい弱虫です、これでいい、それが心身脱落ちこと、入難心ちこと、ね、計りを捨てたちことです。そうするとね、凡夫というは無明煩悩我が身に満ち満ちて、欲も多く、怒り妬み腹立ち、そねみの心暇なくして、いつまでそげなん心がつづっとですか、いつまでそげなんがずっとずっとですかったら、臨終の一年に至るまで消えず絶えずとどまらずと、苦の例えに現れたり、だからね、瞳孔が開いてですよ、脈が終わってですよ、息をしなくなる、その瞬間まで人間の迷いは取れんっておっしゃったの。 で、この口から言うのはな、ここばっかり言うわけですよ。ここと、愚痴、欲。それをね、阿弥陀様がですね、仏様がね、ご覧になったわけですよ。ああ、哀れじゃな。かわいそうじゃ。せっかく人間という素晴らしい命に生まれておきながら、あれで一生終わるってことはかわいそうじゃ。だから、あの口が罪を作っとる。迷いをどんどん深めてる。あの口をわしに貸せ。あの口から仏が出たらよかろう。欲の言葉、愚痴の言葉、腹立ちの言葉しか出らんかった私のね、この口をね、くるっと、ここはな、このままほっとけばな、地獄の入場門、ここは。私たちの口は地獄の入場門よ、ここ。わかった？吐いて言う？ね。ところがね、一発逆転ホームランがあったの。あの口から、わしが出る。何万ダーブ、何万、はい、どうぞ。何万ダーブ、何万ダーブ、何万ダーブって、そういうことなのよ。あのまま死なしたくない。この今生きてる、死んでからの極楽じゃない。もちろん死んでから助ける。もちろん死んでいく向こうも助ける。だけど、もったいない。だから、生きてるうちに極楽を渡す。この口がね、何万ダブが出た瞬間ね、極楽の入場門に変わっちゃったの。大目に明先生が上楽寺に来られました時ね、コソコソって出てきたよね。で、ここで何ておっしゃったか覚えてます？今度珍しいことが起こるよ、なんだかわかるかねと言われたんですよ。だみんなポカーンと、私もそこに座ってた、ポカーンとしてたら、いきなりですよ、こうヒューッとこう出てきて、トゥトゥトゥトゥって出てきて、こう見回して、今度珍しいことが起こるよ、なんだかわかるかね、みんなポカーンとしてたら、死ぬんですがなやったよ、死ぬんですがな、皆さん全くまっさらな経験が今度来るんだよ、極楽の入場も分かってますかってやったんですよ。こういう言葉をね、ピシッと聞かなきゃんとよ、さっと出てきてね、今度珍しいことが起こるんだよ、なんだか分かる、みんなシーンしようと、私もシーンしようと、そしたら、死ぬんですがな、極楽の入場門がどこか分かっとるねって言われましてね、みんな黙っちゃったら、探さんでもよかよ、死んでから探しなさんなや、死んだ向こうに極楽の門はないよって、とぼとぼよ死んでよ、三途の川渡ってから地図もないし道路標識もないし、どっちを見ても真っ暗やが、どっちなんじゃろうかって、死んでから探しなさんなや、極楽の入場門はね、あなたの口じゃって、口を探した人がいますかって言ったよ。どうですか、そうめん食べるとき口を探す、そうめん食べるときとなあ、そうめん食べるときラーメン食べるときもビール飲むときも口を探したことはないよね、ね、その通りよ、あなたのままの毎日の生活のままから仏様が出られるの、もう地獄行きの口は取り上げたって、寂しく年を取っていくような口は取り上げた、これからせっかくね、今日まで苦労されたんだからね、何万だ何万だ、ご主どうぞ、はい、何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶっていいですか、意味は後でいいから全部分かってかい、妖怪中できたらな、気がねえと もうな、見切り発車、見切り発車本当よ、うん、見切り発車なのよ。なんでかってね、何万ダブの心は こっちが作ったんじゃかいな。阿弥陀様の方でかわいそうなボンボを救わにゃならん。このままやったら寂しく寂しく年を取っていく。これじゃ悲しい、つらい。助けんことには私も助からん。これが仏様。助けんことにはわしも助からん。だからあの口から私全身、ほら仏様全身がよ、何万だ何万だって出会ったわけ。じゃあどう出会ったかって言ったら、拓郎さん、拓郎よ、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ。これが何万だぶちこと。だから奇妙無量寿如来ナモ不可思議こうじゃわけ。マサトよ、心配いらんぞ、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ。お前が行く人生はもう全部出来上がった。だからこうなっちゃうね。そうするとね、楽になるんですよ。楽になりましょうよ。ただね、美人になるよ、美人。あのね、橋野春子って人がいたんですよ。橋野春子さんって97まで行きました。アイラ町のですね、老人ホーム3相手、3つの相手書く。そこにもう息子さんの方が先亡くなって、お孫さんはね、橋野恵美って言ってテレビに出てくるの、コマーシャルに。この頃何のコマーシャル、あの糸ようじ、歯の糸ようじで出てくる。それから NHK に時々出てるよ、橋野恵美さん。あれのばあちゃんがね、橋野春子さんなんですよ。で、上洛寺に来る時に高速道路でアイラのとこで降りれば、降りてすぐなんですよ。その老人マンションに私時々行きよったんですよ。お世話になったもんですから。でね、橋野恵美さんがほら東京のタレントでしょう。だから息子さんの奥様、橋野恵美さんのお母さんも東京にいるの、江戸川区にいるの。だからばあちゃんがたった一人なんですよ。でも橋野春子さんは、私は東京には行かないよ、桜島が見えるとこで一生終わったらもうこれで十分。私が行くとね、普通は女性だからですよ、やっぱり97でも女性だからね、部屋には入らしてねんだけど、部屋に入らしちゃったんですよ。で僕もお土産持っていくの。どげなお土産かしたら、ほらカットフルーツ、さくらんぼと水蜜桃とスイカとみかんとちょっとずつ入ってると、こいこ300円ぐらい。焦げんもいた処分に困るでしょ。最後の1ヶ月前やった、亡くなる1ヶ月前やった。息子も連れて行きました。それから、ああもうその日、年の2月29日が誕生日なんです。4年にいっぺん誕生日、2月29日、その日以来も食べ物を食べなくなった。おかゆも何も食べられん。で、点滴だけで7月24日やったかね、ここの上洛寺のお色干し法要が終わって、吹き上げ庵で一緒にお蕎麦を食べて、じゃあトルちゃんさよなら、ヒロシさんさよならって言ったら、携帯がリーンとなって亡くなりました。すぐ鹿児島から高速でアイラに行ったらびっくりしたんです。向こう、もうやったんですか。いや、ここでお色干しのお説教してたから、これも持ってたでしょう。パッと着替えたら、え、早いことしたんですねいや、たまたま鹿児島におったもんですからね。で、その1ヶ月前ですね、なんてやったか、アバコさん、仏教は何万ダブでよかったでしょう。そうですね、何万ダブより他には何もありません、何万ダブですよねって言ったらね、97のばあちゃんがよ、 子供の頃母ちゃんが何万ダブも言わんよな、年を取っていかんたちね、春子何万ダブも言わんよな、年を取っていかんどと言われていたのが今よくわかるようになりました。やったですよ。美人やったよ。美人、ぐちゃぐちゃがないの、こう迷いがないからね。で職員の方がですね、立ち上がりがならんから職員の部屋の隣のここにね連れて行こうか、言っちゃった、いらんって。病院に入院しましょうか、いらんって。この窓からこうして桜島が見えるところでこうしてるだけで私はもう何もいらんって。何万だ何万だ何万だ何万だってやったんですよ。行った時はまだ体がぬくもってました。美人ですよ。この中からの美人だからね。苦しみが取れたらね、顔が柔らかくなるわね。みんな美人になりますよ、本当に。まあ皆さんそこで終わりますが、だから私たちの浄土真宗という仏教はね、今日は奇妙無量寿如来の量というのは自分の物差しで測るということじゃないのよ。いっぺん自分という測りを投げ捨ててしまったこと、これがね、もう禅宗の道元禅師だろうが、浄土真宗の親鸞上人だろうが、法然上人だろうが、みんな共通。自分という頭でね、悟りを開いた人はおらんとですよ。お釈迦様もそうよ。無我っちゅって、仏法は無我にて候。仏法は無我にて候。おっしゃる通り、何万だぼ言います。これでよかったですよ。阿弥陀様が、我が名を唱えよ。我が名を唱えよ。向こうも命じゃ。向こうも光じゃ。もう一本道しかなくなったぞ。まっすぐ来なさい。喜びの多い道を来なさい。これがお念仏です。これをね、生きとる時もらわないかんですよね。